ただいまより2024年3月31日第5主日イースター礼拝を始めます。545番。朗読文24詩100編。全地を主に迎えて喜ばしき声を上げよ、歌いつつその御前に来たれ。我らを作れる者は主にいましますば、我らはその民、その牧の羊なり。褒めたたえつつその大庭に入れ、
感謝して
皆
を褒めたたえ。
主は恵み深く、その憐れみ限りなく。賛美歌12番。 たします。今朝の聖書は新約聖書ルカによる福音書第6章12節から16節まで。ルカによる福音書6章12節から16節まで拝読いたします。その頃イエスは祈るために山に行き、神に祈って夜を明かされた。朝になると弟子たちを呼び集め、その中から12人を選んで使徒と名付けられた。それはイエスがペトロと名付けられたシモン、その兄弟アンデレ、そしてヤコブ、ヨハネ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファエの子ヤコブ、熱心党と呼ばれたシモン、ヤコブの子ユダ、それに後に裏切り者となったイスカリオテのユダである。そこまでです。お祈りいたします。在天の父なる神様、皆をあがめ賛美いたします。今我々は御前に集い礼拝をお捧げいたします。今日は特にイースターの喜ばしくイエス様の復活を祝う礼拝を守ることが許されて感謝いたします。神様はこの世の罪を救うためにその御一人子をこの世に使わせてくださいました。そしてその御一人子のイエス・キリストは十字架にかかり、我々の罪の贖いとなってくださいました。そして3日目に復活されました。今日はその主の復活を祝うイースターの礼拝を共に守れますことを心から感謝いたします。イエス様は、私についていきたい者は自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従いなさいとおっしゃいました。私たちはその御言葉に従って御前に今ぬかづいております。どうかイエス様の御心にかなうものとならせてください。日々の生活の中である時は心弱くなり、サタンの誘惑に屈することもありますが、どうかその時は手を差し伸べて私たちを守ってください。常に御言葉によって強く立つものとならせてください。今朝はスカ牧師を通して御言葉をいただくことができますことを感謝いたします。聖霊の働きによって、この御堂に聖霊の力がみなぎり、御言葉が力強く語られ、我々の魂の奥深くにしっかりと御言葉が根付きますように、我々を御導きください。今日3月31日で教会の一年の歩みが終わり、新しい年を始めることができます。この一年、いろいろの困難や障害がありました。常に曲がったり迷ったりしてきました。しかし常に主が先頭に立って我々を導いてきてくださいましたことを感謝いたします。新しく明日から始まる一年間もしっかりと主につながって歩み続けることができますように、一人一人をお導きください。そして越谷教会の伝道が一つ一つが守られ導かれますように、幼稚園、教会学校、青年会、婦人会、少年会、一つ一つの会があなたに守られて恵みにあふれた会となりますようにお導きください。今年は自然災害が多くあり、いまだに生活に難儀をしている方たちのことを思います。また世界中には戦いのために命の危険に怯えている人たちも多くいることを思います。どうかそのお一人お一人に主の平安がありますように、一日も早く普通の温かい生活に戻ることができますようにお守りください。心からお祈りいたします。また、私どもの兄弟姉妹のうちには、今、悩みの床にあって苦しんでいる人もおります。どうか癒しがありますように。 また看病に疲れている家族の者たちに主の平安がありますようにお祈りいたします。これらの感謝と祈り、尊き主イエス・クリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。賛美歌148番。ですので日本キリスト教団信仰告白の全文をお祈りいたします。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを証しし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によって神につき救いにつきて、全く知識を我らに与える神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによって啓示せられ、聖書において明かしせられる唯一の神は、父子聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり。神は恵みをもて我らを選び、ただキリストを信ずる信仰により我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして恵みにより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、その万さんとの聖霊典を取り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもうを待ち望む。我らは各信じ、世々の生徒と共に人信条を告白す。我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我らはその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、 生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。説教、弟子の選び、スカタクミ牧師です。
今朝私たちは主イエス・キリストの復活を記念するイースターの礼拝を共に捧げております。主イエス・キリストは私たちの罪を背負い、身代わりとなって十字架の上で死なれました。その身代わりの死を通して私たちの罪は許されて、そして神様との和解を得ることができました。しかしその主イエス・キリストは決して死に飲み込まれることはありませんでした。むしろその死に打ち勝ち、墓を打ち破ってご復活されたわけです。そしてこの復活を通して信じる者に永遠の命を、また神の御国を約束してくださったわけです。世界中に、またこの歴史上どれだけ偉大な人であったとしても、その人にはお墓があります。しかしキリストには墓がない。キリストは墓を打ち破って復活し、今も私たちと共に世の終わりまで共に歩んでくださるからであります。このように主イエス・キリストの十字架の死と復活を通して私たちの罪が許され、永遠の命に生きるものとなりました。この大いなる恵みを記念し、この大いなる幸いに思いをもう一度馳せながら、感謝を持って主の皆を賛美する礼拝を共に捧げたいと思います。本日はイースターであるとともに、3月31日、すなわち2023年度最後の日曜日となりました。明日から2024年度を迎えます。そして私が越谷教会に赴任をしてちょうど1年という流れになります。いろいろなことがあった1年でした。神様の憐れみと、また皆様の忍耐に支えられた1年であったと思います。来年度は、2024年度は伝道師、教団でいうとこの補教師から数えますと、私が日本キリスト教団の教師として教会で勤めて15年目の年を迎えることになります。大阪の堺で3年間、滋賀の石山で10年間、そしてこの埼玉の地で1年間、次年度で15年目を迎えることに、足し算合ってますかね、これ14年終えたので15年目に入るということになります。この15年間私は一日も欠かすことなく心に留め、そして祈り続けていたことがあります。これは誰にも申し上げたことがないので、今ここであえて言わなくてもいいんですけども、節目の時でもありますので、お伝えしたいと思います。15年間本当に、時々祈りを書いてしまう日もあったんですが、お祈りするときには必ず、このことを覚えて祈る、ようにしています。それが何かというと、本当に自分はこのまま牧師を、教師を続けてよいでしょうか、という問いかけの祈りです。言い方を変えるならば、照明感、メス命ということですね。照明感の問いであります。自分は自分の決意や使命のために伝道者を、牧師を続けていないだろうか。自分の自己満足のために、あるいは自己実現のために牧師という立場を利用していないだろうか。このように毎日祈りの中で自ら問いかけてまいりました。自分のために牧師を続けるぐらいならば、神様のために牧師を辞めた方がいい。そういうふうに自ら厳しく問うこともあるわけです。 そして日々このように祈りを続けています。主よ、御心であるならばあなたの憐れみによってもう一人でよいので、その人に対してあなたの福音を、キリストにある福音を述べ伝えさせてくださいと。御心であるならばもう一人でいいんです。今目の前にいる人にその福音を伝えさせてくださいと。まあ、その意味で私の牧会生活はこの祈りの連続でありました。そして私の牧会生活はこの私の貧しい祈りを聞き入れてくださったその主に支えられていく生活であったと言えるかもしれません。私たちは私たちの決意やあるいは使命感によって今信仰生活を送っているんでしょうか。私たちは自らの強い決断によって今信仰を得てキリスト者としてクリスチャンとしてその立場を得られているんでしょうか。私たちはこのイースターの朝、この大きな問いにもう一度立ち返りながら復活の光の中でこの御言葉の恵みに預かりたいと思うんです。復活というのはある意味では原点回帰でもあると思います。復活がなければキリスト教はないです。キリスト教というのは復活の主を目撃した者たちから始まっているからであります。復活がなければキリスト教はない。じゃあその復活は何を表していくのか、その原点にもう一度立ち返りながら同時に私たちは私たちの決断のもとで今この信仰生活を得られているのか、そのことの問いかけをもう一度一緒にしてまいりたいと思うわけです。主イエスキリストは主に従った多くの群衆たちの中からわずか12人を選び、彼らを使徒と呼んでご自身の特別な弟子となされました。まあ、12人というのが12部族から来ているのではないか、神の民を表しているのではないか、まあ、そういった解釈もなされていますけども、使徒という言葉がここであえて使われています。使徒という言葉は使わされたものという意味ですから、まあ、これからのちキリストの福音、まあ、神の国の福音を伝えるものとして主はこの12人を、まあ、特別な形で選び出されたのだと、まあ、言えるわけです。ルカによる福音書はこの選びが行われる直前に主イエスキリストが山に登り徹夜の祈りを捧げられたのだということを明確に表しています。つまりこの選びの背景にはキリストによる力強い祈り、熱い祈り、激しい祈りが込められていたのだということがわかるわけです。で、ここから少なくとも2つのことがわかります。一つはこの選びが神様の御心によるものであったということがわかるわけです。祈りというのはそもそも神様にその身を委ねていくことを表していますから、使徒たちは人間の決意や意思によって選ばれたわけではないということがわかるわけです。あるいは弟子たちの立候補や決意表明によって選ばれたわけではない。さらに申し上げるならば、弟子たちの力や能力によって選ばれたわけではないということにもなるわけです。あくまでも神様の御心によって御心に委ねた先に十二使徒の選び、主の弟子たちの選びが行われ、そしてそれが成し遂げられていったのだということになるわけです。まあ、これはもう皆様もよくご存知だと思いますけれども、私たちは自分の決意表明とか自分の意思とか立候補とかあるいは自分の力や能力によって主の弟子クリスチャンとなっているのではなくて、主の御心によって選んでいただいたことによって今を得ているんだということは皆様もうすでにご承知の上ではないかなと思うんですね。ただ二つ目のことがとっても重要、それはこの祈りにおいてイスカリオテのユダを選ばなければいけないという上での祈りであったということなんです。 や、これは決してユダだけの問題ではありません。まあ、ユダは後に裏切り者と書かれてしまいますから目立ってしまいますが、ユダをはじめ全ての弟子たちがこの後イエス様を見捨ててしまうわけです。主イエスキリストご自身がそのことを誰よりもよくご存知であり、そしてこういう結末を迎えることを分かりながらも、これらの弟子たちを選ばなければいけないという非常に厳しい悲惨な現実の中で、主は徹夜で祈られたってことなんです。ですから主イエスキリストはユダの裏切りを覚え、他の弟子たちの弱さを覚えながら、激しい辛い祈りの末、12人を選び出したということになるわけです。その意味でこの十二使徒の選びというのは、まさにキリストがご自身の受難、十字架の死をもうすでにここでお引き受けになったことを強く表している出来事だったということがわかるわけです。ですから主イエスキリストにとって彼らを選ぶことは十字架の道を選び取ることでもあったということです。そして主はその厳しい激しい祈りを経て、神様の御心に従ってユダを含めた12人を選んだわけです。裏切られること、見捨てられることを主ご自身が選んだわけです。それは言い換えるならば、いかなる不条理があると知りながらも、断固として私たちの救いのために、弟子たちの救いのために十字架の道を歩もうとする、その主の強いご意志がこのところに強く込められているんだということになるわけです。極端な言い方をするならば、あのゲッセマネの祈りの前哨戦がここで行われていたんだということを私たちは覚えたいと思うんです。この世の価値観で言うならば、もっと有力で能力のある力のある人たちを選びたかった、選べるわけです。もっとちゃんとした牧師を選べたはずなんですよ。でも主は私たちを選んでくださった。私は一人の牧者としての立場を与えられて選んでいただいた。その背景には、あなたのために私は十字架を背負うんだと、あなたのために私は十字架にかかっていくんだという、そういう厳しい苦しい祈りの末の出来事なんだということを私たちは覚えたい。私たちの選びの背景には、私たちのために命を捧げる覚悟を決めたキリストの姿があるんだということを覚えたいと思うわけです。そもそもなぜ十二使徒たちは主イエスキリストを裏切って見捨ててしまったんでしょうか。それはもういろいろな考え方があると思いますけども、その中の一つは、彼らが自分の決意のもとでキリストに従ってしまったからだと思うんです。自分の決意のもとでキリストに従い抜けると信じたからであります。自分たちに向けられたこの選びが神様の深い憐れみであることを彼らは知らなかったです。どれだけ固い決意を持ってキリストに従ったとしても、神様の憐れみがあることを知らぬ人生は必ずつまずきを持って終わっていくかもしれないと言えるかもしれない。裏切りを持って終わってしまうかもしれない。そして人間は、私たちは常にその罪のただ中に自らの姿を見つめざるを得ないものになっている。私たちの信仰が改めてここで強く問われていくような思いがするわけです。ただ主イエスキリストは神様の御心に従って十字架で死なれました。そして墓に葬られ、しかしそれで終わるのではなく、その後主は復活をされた。復活の主は一体何をまず始められたか。復活の主はその使徒たちと出会い、その使徒たちをもう一度主のもとへと呼び集め、彼らの罪を許し和解し、そして最後の最後にこの世界に向けて使徒として、まさに使わされたものとして全世界へと使わせてくださったわけです。主イエスキリストは憐れみを持って彼らを選び、結論として裏切られました。しかし十字架の贖いと復活を通して、 その人間の抱える弱さや罪深さやその闇の深さよりも、もっともっと大きな憐れみを持って彼らと出会い、再会し、呼び集め、彼らを許し、彼らを新たに生かして、そして豊かに用いてくださることを、貫いてくださったわけです。ただここにユダはいない。ユダは自らその死を選びました。ユダとペテロたちの違いは何でしょうか。それはペテロの罪の方がユダよりも軽かったということではもちろんないです。復活の主と出会ったか否かなんですよ。復活の主と出会い、罪の許しを味わい、永遠の命をいただき、新たに生きるものとされていた、それがユダと違う部分なんです。正直な話、ユダが救われるかどうかなんていうのは正直私には分からないです。聖書には最後の晩餐の際、キリストからパンをいただいて消えていったユダの姿があって、パンをこう握りしめながら闇の中を逃げていったという記述がある。まあそこに私たちは一筋の慰めを見出すことができるだろうと思いますけども、ユダが救われたということには聖書は書いてないんです。だからわからない、そしてわからないというところがペテロと違うところなんです。ペテロたちと違うところなんです。救われたかどうかわからないユダに対して、復活の主と出会い、その救いを確かなものとすることができたペテロ、ここに両者の違いがあるという。大事なことは復活の主と今日出会うということになるわけです。私たちはここでキリスト者として救われている、主の弟子としていただいている、そのことは私たちの決意表明によるものではない。私たちの罪を知り、弱さを知り、それでも私たちを選び、その私たちの救いのために十字架の道を選ばれた主の御心によって、私たちは主の弟子とされて今を得ている。私たちはその主の御心によって、また憐れみによって罪が許され、そして復活の主と出会い、キリスト者として新たな命をいただき、永遠の命に預かるものとされているわけです。復活の主は今日も生きて私たちと出会ってくださいます。もちろんクリスチャンではないそういう方々にもこうして出会ってくださる。私はあなたを選んだ、そしてあなたのためにこの十字架の道を行くんだと、そして今あなたのために私は復活して、こうして永遠の命を携え、あなたの前に立ち、あなたと出会っているんだ。今日から後あなたは神の民として、神様の子供として、神様の身腕の中で永遠に生きたらいい。そしてあなたは私の計り知れない憐れみによって救われ、選ばれ、そして贖われた大切な存在なんだ。福音を伝える器として今日もあなたが必要なんだと。主は私たちにこの復活の記念日にあたり改めてこのメッセージを語り始めてくださったのではないかなと思います。その幸いをもう一度心に強く刻み覚えながら、新しい習慣、まさに昨年度も申し上げましたけども、イースターからいいスタートを共に切りたいと思います。それでは一緒に共にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、イースターの恵みをいただき、イースターの礼拝の恵みをいただき、御言葉の喜びを与えてくださり、心から感謝します。私たちはあなたの目には小さく貧しく罪にあふれたものでありました。しかし主よ、あなたは深い憐れみを持って私たちとキリストと出会わせてくださり、計り知ることのできない十字架の死と復活の救いに生かし、今あなたのものとしてくださいましたこの深い恵みに感謝いたします。またその恵みをいただき、今永遠の命をも約束していただいているその幸いを覚え、あなたの皆をただただ賛美申し上げます。どうかしよう、今から後私たちが自らの思い誇ることなく、ただひたすらにあなたの憐れみによって今を得ていることを悟り知り、あなたのものとして神の御国に至るまで歩むものとなさしめてください。またどうかこの恵みを今もまだ知らない中を歩んでおられる方に、どうか復活の主との出会いをあなたが力強く与え、誠の救いを悟らしめるその心の目をお開きください。またこの宮座のために私たちを憐れみによってこれからも豊かに用いてくださいますように心よりお願い申し上げます。 すべてのことを感謝し委ねて、この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌154番。
聖餐式を執り行います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に扱おうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世を贖い、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるために主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままで断食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実をもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び光りたもう日を待ち望みたいと思います。制定後、私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのである。すなわちシエスは渡されるよパンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた。これはあなた方のための私の体である。私をきれいにするためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこのように行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのである。祈りを捧げます。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天と覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとぶどう酒を祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊とともに支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの言葉。 神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わいし、ただいまから聖餐をお配りいたしますが、聖餐は主イエスキリストがその弟子たちに分け与えられた恵みの賜物であります。主の弟子たちというのは教会では信仰を公に告白した方、洗礼をお受けになった方を指しております。洗礼をお受けになっていらっしゃらない方、また信仰を公に告白していらっしゃらない方はこの聖餐に預かることはできませんが、これは決して分け隔てをしているのではなくて、すべてのものが主のこの食卓に招かれ導かれていくことを教会は祈りを持って待ち望んでおります。どうぞその場にあって祈りを持ってお待ちください。また洗礼を受けている方、信仰を告白している方でありましたら、どの教派どの教会でありましてもこの聖餐に預かることが許されておりますので、どうぞお取りください。お取りになりましたら、どうぞそれぞれ祈りを持ってこの恵みに預かっていただけたらと思います。それでは分散を出します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。続いて葡萄酒を分散いたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血塩です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。 慈愛の神、あなたは限りなく憐れみを持って私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより、感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、まだキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、森を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、主を常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌第2編の1番を賛美します。
捧げいたします。
私たち一人一人に出会ってくださって、私たちは今こうして
歩んでいくことができています。今日いただいた喜びと恵みを心を新たにして、また今週一週も歩んでいくことができますように導いてください。あなたからたくさんの恵みをいただいております。ここに献金をお捧げいたしました。どうぞ清めて大切な御用のためにお用いください。このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
正英539番。
父なる神の愛と聖霊の親しき交わりが、ここに集う一人一人の上に、よよとこしえに限りなくありますように。アーメン。